Not long ago, my wife and I decided...
最近妻と私はモンタナ州北西部の我が家に近い地域の美しさを満喫するため、線路を改修してできたハイアワサトレイルをサイクリングすることにしました。モンタナ州とアイダホ州の間にあるロッキー山脈を横断する道です。美しい自然を味わいながら友人たちと過ごす楽しい日を心待ちにしていました。約24キロに及ぶサイクリングロードには深い谷をまたぐ鉄橋や険しい山々を貫く長いトンネルがあります。そこでヘルメットや自転車のライトを準備しました。この道を走ったことのある人がトンネル内は暗いのでかなり強力なライトが必要だと忠告してくれました。入り口の前に集合すると排水溝や岩壁、そして暗闇など待ち受ける危険について説明がありました。待ちきれないとばかりにトンネル内に突進していき、数分もすると予告されていた通りの暗闇に包まれました。持ってきたライトの光は十分ではなく、すぐ暗闇に飲み込まれてしまいました。私は不安に襲われ、混乱して方向がわからなくなりました。不安を友人や家族に知られるのは恥ずかしく、初めて自転車に乗ったかのように動揺して、まっすぐ乗っていることも難しくなりました。周りの人たちに自分の思いを伝え、一人の友人の強力なライトの方へ近寄りました。やがて全員が彼を取り囲み、エンジンを組みました。友人のそばを離れずに、彼のライトとグループ全員のライトを合わせた光に頼りながら、トンネルの暗闇を奥へと進んでいきました。何時間も経ったように思われた時、針の先ほどの光が見えました。するともう大丈夫だと思い始めたのです。友人たちのライトとだんだん大きくなる一筋の光の両方を頼りに力強く進み続け、自信も戻ってきました。出口ははるか先でしたが、もう友人の助けは必要ありません。不安はすっかり消え、穏やかな安心感に包まれていました。人生では信仰の試しを経験します。試練への備えはできていると思っていても、それが十分でなかったと分かります。友人が暗闇について警告したように、預言者は霊的な強さから得られる強力な光で備えるようにと警告しています。信仰の試しで感じる恥ずかしさや霊的な混乱がどれほど深刻でどれくらい続くかは、私たちがどう反応するかで決まります。何もしなければ疑い、傲慢、廃墟が私たちを光から遠ざけるでしょう。トンネルでの経験から得た大切な教訓をお話ししましょう。第一に、疑いの闇がどれほど長く、どの程度影響を及ぼすかを決めるのはあなた自身です。天の御父と御子は皆さんを愛しておられます。お二方があなたを見捨てることはありません。お二方に助けを求めれば闇に負けることなどありません。ペテロはガリラヤの海の荒波で暗闇に囲まれた時、救い主を疑うことなくすぐに助けを求めてこう叫びました。主よ、お助けください。救い主はあなたを愛する友人、指導者、親を通してあなたを助けてくれます。暗闇の中にいるとき、あなたを愛し最善を願ってくれる人たちの光に頼ってください。よく考えてください。大きく広々とした建物にいる人々の冷ややかな声に耳を傾け、心から愛してくれる人たちの願いを無視するのはなぜでしょうか。反論者は人を高めるのではなく笑い者にし、嘲笑う者は電子機器を使って信仰を打ち砕き、真理をねじ曲げるのです。永遠の幸福を見知らぬ人の手に委ねないでください。光を持たず監視の目を逃れ、ソーシャルメディアを悪用し、身元を明かさない本心を隠した人から知識を求めてはなりません。神聖なものをあざける人々は 救い主の光からあなたを遠ざけます。イエスは言われました。私は世の光である。私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく命の光を持つであろう。信仰を築くのを助けてくれるのはあなたを心から愛する人です。トンネルの中で私がそうだったように、人に助けを求めるのは恥ずかしいと思うかもしれません。どんな人でも助けを必要とする時があります。救い主の光と慰めが大切だと気づいたら、霊感を受けた指導者や親、信頼できる友人に助けを求めてください。霊的な確信を得て強くなれるようあなたを助けてくれるでしょう。第2に、自分の霊的な力を強めるため主に頼りましょう。いつまでも人の光に頼ることはできません。トンネルの中で暗闇はいつか終わる、光が見えたら自分の力で進もうと私は願っていました。主はこう約束しました。私に近づきなさい、そうすれば私はあなた方に近づこう。熱心に私を求めなさい、そうすればあなた方は私を見出すであろう。求めれば与えられ、叩けば開かれるだろう。主に近づき、主が暗闇から引き上げてくださると信じて行動しましょう。御霊を感じたことなどない、努力をやめる方が良いとサタンは誘惑し思い込ませようとするでしょう。ウクトドルフ館長は、自分の信仰に疑いを持つ前にその疑いを疑うよう勧告しています。先日、私のワードの若い男性がこう言いました。これは神様の御業ですという以外何の説明もできないと感じることがあります。これこそ霊的に正しい考え方です。信仰と証しを疑うよう誘惑されたら、主がくださった霊的な祝福を思い出し、天の御父と御子イエス・キリストに信仰を持ちましょう。霊的な経験を無視または軽視すると神様から離れてしまいます。日々の生活で輝く光に注意を払うなら、光は見つけやすくなります。聖文には光の定義と光を受け入れる人への約束があります。神から出ているものは光である。光を受け、神のうちにいつもいるものはさらに光を受ける。そしてその光はますます輝きを増して、ついには真昼となる。私と友人たちが光に向かってペダルを踏み続けたように、粘り強く光を求め続ければ主の影響力は増していき、自信と決意と慰めと主が生きておられることを知る力を与えてくれます。第3に、光によって打ち勝てないほど深く恐ろしく困難な暗闇はありません。先日アンダーセン長老はこう教えました。主を求める人々には悪に対抗する霊的な力が与えられます。主を求める人が住みつつある霊的な方向について、確信と確認と自信が与えられます。聖霊の賜物は迫り来る闇の中で明るい光となるのです。兄弟姉妹、私たちには疑いを乗り越えて信じることを選ぶ力が与えられています。約束された悪に対抗する霊的な力を受けるために、預言者の勧告を心に留め、霊の促しに気づいてそれに従って行動し、神の戒めに従順であり個人の啓示を求めることを選びましょう。救い主の光を選ぶことができますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。